ルカの福音書第24章1節から12節。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、天布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。この朝はこの箇所からイースターの朝と題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。イースターおめでとうございます。復活の主の祝福が皆さんの上に豊かにありますよう祈ります。今年も例年のように私たちは集まって朝賛美と祈りを捧げて一緒に朝食をいただきました。やっと暖かくなってきました。外で過ごすことが楽しいようになってきました。ここ数年ですけれども、このスーパーでもイースターになりますとお菓子売り場のところにイースターのパッケージのものがいくつか並ぶようになりました。少しでもイースターのことが人の目に留まるのは良いことだなと、そういうふうに思っています。ひょっとすると中にはイースターって何？と思いながら検索をする人がいるかもしれません。私も昨日検索をかけてみました。そうするとすぐにイエス・キリストの復活をお祝いする日、そういうことが出てきます。ああ、なるほど、キリスト教のお祭りかと、そう思う方も多いと思いますけれども、ちょっと考える方は、死んだ人がよみがえったの？そういう疑問を抱くんだと思います。死んだ人が生き返るというのは、古今東西例がありません。死んだ人が生き返る、そういう歴史的な記述も聖書以外にはないわけです。聖書の中にじゃあどう書かれているのか、それが今皆さんの聞いたこのルカの福音書の第24章です。今日は、特に新改訳2017を使ってみたいと思っていますので、古いと言っては申し訳ないんですが、新改訳の第2版あるいは3版、共同訳の聖書をお持ちの方は、ぜひ読み比べてくださったらと思います。人がよみがえるというのは一体どういうことなのでしょうか。 ルカの福音書はこの復活の出来事の第一発見者が女の弟子たちであったということを書いています。内容を読んでみると最初のところこういうふうに書いてあります。1節から4節のところまでを読んでみます。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、まずそう書いてあります。この短い言葉の中でいろんなことがわかります。主イエスが十字架にかけられて亡くなったのが金曜日です。翌日の土曜日は安息日で、ユダヤの人たちは働くことができませんので、本当は埋葬の準備をすることは許されていたんですが、みんなこの埋葬の準備もしないで安息日を過ごしたようです。そして安息日が明けた日曜日、あまり丁寧に埋葬の準備をすることができなかったので、週が明けて女の弟子たちは香油を持ってこの埋葬の準備をするために墓を訪ねます。そうすると墓の石がどけてあったと、転がしてあったというふうに書いてあります。なかなかこう日本人にはイメージしにくいんですが、墓の石といったら私たちはこの四角いですね、日本のお墓の石があるわけで、それが倒れていたらちょっと大問題になる気がしますけれども、この先ほども絵本の中にありましたが、この主イエスの入れられたお墓というのは横穴が開いていまして、そこに大きな石で、蓋をしてありました。女の弟子たちでは開けられない、それでどうやって開けようか、他の福音書にはそんなことも書かれていますけれども、その墓の石が転がしてあって開いていた。で、入ってみるとそこに遺体がなくて途方に暮れていた、そういうふうに書いてあるわけです。ここに書かれているのは何でもないような記事ですけれども、この歴史の学者たちがこの記述を見ながら、この書き方は本当なのだろうというふうに皆が口を揃えています。というのは、この時代裁判などで女を証言として採用するということはありませんでした。それは差別といえばそれまでですけれども、この女を復活の証言者として聖書が書いているということは明らかに不利なわけです。しかも当のお墓を訪ねていった女たちも、空の箱を見て主イエスがよみがえったとすぐ分かったわけではなくて、そんなことは思いつきもしず途方に暮れていた、そういうふうに書かれているわけです。香油を塗るためにお墓に行ったのに遺体がなくて困った、書いているのはそれだけのことです。誰かがどこかに運んでしまったのか、そんなことしか思いつかないくらいです。で、ところがその後で天使が現れます。続いてこういうふうに書いてあります。見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません、よみがえられたのです。4節の後半から6節の前半までのところを読みました。先ほど天使と言いましたけれども、もちろんここで彼女たちは天使であったかどうかもよくわからなかったと思います。ただ天使はこういうふうに伝えます。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません、よみがえられたのです。これがイースターの朝の天使が告げ知らせた知らせです。生きている方を死人の中に探すのですか、そういうふうに書かれています。実は6節の言葉は 後から書き加えられた可能性があるので、聖書の中にそのことが書かれています。最初からはっきりと書かれていたのは5節、まあ、そういうふうに写本をずっと調べていくと、そのことがはっきり分かってくるわけです。けれども大切な知らせは、生きている方を死人の中で探すのですかという御使いの告げたこの言葉です。この方は生きておられる。どうして死人の中で探そうとするのか。物語を先に進めていきますと、最後にこの一連の出来事を女たちは、そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告したと書いてあって、弟子たちに報告したわけです。すると結果どうなったかというと、11節では、この話はたわごとのように思われたので、人たちは彼女たちを信じなかった、まあ、そういうふうに書いてあります。お分かりのように、イースターの朝、主イエスがよみがえられたことを聖書はこういうふうに報告しているわけです。もうはっきり言うとダメダメです。人たちは信じなかった。わざわざ使徒なんていう偉そうな言葉を使わなくても良さそうな気もするぐらいですが、権威のある弟子たちというのが使徒という言葉ですけれども、もうこうなってくると、この使徒という言葉はただの嫌味でしかないように感じるわけですが、使徒と言われるような人たちも最初復活の出来事を信じなかった。女の証言は信じない。そういうことがここに書かれているわけです。で、ここで一つのことがはっきりします。よみがえったという出来事は、信じるか信じないかというこの二つの問いの前に立たされることだということです。信じるということは、ここで言った天使の言葉、主は生きておられる方、このことを信じるということです。そしてこの主イエスは生きておられるというふうに信じるときに、人は死の問題から勝利をすることができるわけです。死は人の人生をすべて包み込んでしまいます。死んでしまったら全てが終わりです。どういうふうに生きたとしても、どれほど幸せな生涯だったとしても、人の全てのものを死は奪い取っていきます。けれども主イエスは死者の中に探すことはできない。死に支配されているものの中におられない。主は生きておられる。死に支配されることのないお方として、このお方は生きておられる。そのことを信じる。そう信じて信仰の歩みは始められるのです。このイースターの出来事は世界の希望です。私たちの人生を良いもので支配することのできる唯一のものです。ここにはおられません。よみがえられたのです。この言葉は教会がイースターの朝を迎えて生み出した信仰の言葉です。主は死者の中にはおられない。そうではなくて、よみがえられた。死を打ち破ってくださって、暗闇も悲しみも一切の不安も打ち破ってくださって、私たちに光を与え、希望を与え、慰めを与えてくださる。それが主イエスがよみがえったという知らせの持っている意味です。 信じるに値するこの世界に与えられた必要不可欠なメッセージです。最後の12節でペテロは急いで墓に走ったとそう書いてあります。この人は自分で確かめたい、そう思った。そしてこの出来事に驚いた、そう聖書は記しています。これがイースターの朝の最初の出来事でした。信じられない、驚いた、それが最初の人々の反応です。だからこの言葉は真実なのだと歴史学者たちは判断する。信じられない、驚くけれども、それがやがて信仰へと変えられていくわけです。それはこの時から今に至るまで変わることのない人の心の流れです。そして神は信じることができるように人の心に聖霊を与えてください。死んだ人が生き返る、信じられないのは普通のことです。驚くのも普通の反応です。けれどもこのお方を求めていくときに何かがある、そういうふうに求めていくときに、信じられない、驚きでしかないと思っていた聖書の知らせがあるとき私たちの心の中にストンと入る、受け止めることができるようになる。主は私たちのうちに働いて信仰を与えてくださる。イースターはこの私たちに死を打ち破って光で支配し希望を与え慰めに満ちた知らせを喜ぶ日です。この知らせを受け取って、この暗闇の世界の中で望みを持って歩みたいと思います。お祈りをいたします。よみがえりの主よ、あなたはこの朝死を打ち破ってよみがえってくださいました。ここにはそれを受け止めることのできなかった人々の姿が出てきます。それが本当の人の姿なのだと思います。けれどもそのような堅くな出会った弟子たちの心にあなたは働きかけてくださって、聖霊を与えてくださって、あなたの信仰に生きるものとこの人々を作り変えてくださいました。あなたは私たちに信仰を与えてくださるお方です。あなたのよみがえりを信じる信仰をどうか私たちに与えてください。そして私たちにいつもつきまとう死の不安から私たちを解き放ってください。あなたの復活によって喜び希望を持って生きることができるように、この福音を私たちの心の内に受け止めさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。